はい、おはようございます。ポポンプグニャラジオですということで、まあ参院選ね、本当に、まあ、改憲勢力3分の2、を伺うということで、まあ本当にまあピンチの、まあ野党って言っていいと思うんですけども、まあそれでもね、やっぱり、それでも頑張らないといけないことには変わりないと。やっぱさらに頑張っていきましょうっていうことなんですけど、まあ僕は昨日ツイキャスで、まあ、序盤情勢、参院選の序盤情勢について、もうずっと語ってたんで、まあ、それもね、気になる方は、聞いていただければいいと思います。一応、全国のね、情勢の、新聞読んだ、感想っていうのをずっとやってたんで、あれ、よかったら聞いてほしいんですけど、まあ、やっぱりね、その、一番、気になる、っていうかね、一番注目の選挙区になるのが、やっぱり東京選挙区じゃないのかなと。まあ、31人も候補者が出てて、まあ、でも定数は6しかないと。ということを考えたら、本当にこう、もう、大激戦やと思うんですけども、まあ、そこにね、やっぱその情勢、僕は昨日東京新聞言ってたのに、ね、読売やと思うんですけど、とにかくですね、まあ、1位、まあ、が、まあ、断トツで民進党の蓮舫さん、これ都知事にもね、都知事選にも出るかどうかって言われてたんですけども、まあ、蓮舫さんが頭一つ抜けてると。その次に、自民党の中川正春さん、で3番目に公明党の、竹谷俊子さんですかね。で、まあ、まあ、読売やったら、公明党が4番に来てますね。で 3番目が共産党の山添拓さん。これ若い弁護士の方みたいなんですけども、まあ、この辺はまあ順当に取るんじゃないかと、今のところね、まあ、どの各市、まあ、特に共産党はね、まあ、野党、東京都議会では野党第一党ですから、まあ、といっても、まあ、共産党も、風に左右されるとこはあると思うんで、まあ、それは気引き締めなあかんなと思うんですけども、ただやっぱその、あれですね、5、6議席をめぐってですね、この自民党の朝日健太郎、ビーチバレー、で、それと、田中康夫さん、大阪維新の、なんとなくクリスタル、元長野県知事の、それと、小川俊夫さん、民進党の候補、この3氏の争いというのは、とにかく激しいと。まあ、朝日新聞だったらですね、田中康夫さんがやや優位で、まあ、小川俊夫さんがその次っていうね、本当に、まあ、はっきり言って民進党の小川俊夫さんが大ピンチであると。国会に遅れるかどうかの、まあ、瀬戸際になってると言っていいんじゃないのかなと、思うんですよね。だから僕はね、だからここで提案したいのが、やっぱりその野党共闘支持層というのは東京都民にも、すごく多いと。だから他にも、なんていうんですか、こう野党共闘を支持する層の候補っていうのは出てるんですよね。まあ、例えばこの、読売新聞では一定の浸透していると言われている、佐藤香織さん、これいろんな緑の党とかね、いろいろ生活の党とかもですかね、なんか、いろいろ推薦入ってるんですよね。推薦とか支援というか。だからこの層が一定の浸透と、だから僕はね、参院選の、この間の参院選の、大河原雅子さんぐらいの20万近く取るんじゃないかと、っていうふうにちょっと思ったんですけど、まあ、それはわかりませんと。だからこの層とか、まあ、あと、三宅洋平さんの層とかね、まあ、他、国民怒りの声の小林幸喜さんの、層、支持層がですね、まあ、小川さん、ちょっと助けたろうかと。まあ、もちろん、蓮舫支持層の、民進党の人たちがですね、民進党支持層の人が、小川さんにも票を回すと。まあ、それが一番いいと思うんですけど、まあ、他のね、まあ、はっきり言っても、県外、もう、今回、当選圏内に入ってない、候補の支持層が、まあ、小川さんに回ればですね、小川さんが、中盤調整ぐらいで、ひょっとしたら逆転できるかもしれないと、国会に遅れるかもしれないということが考えられるかなと。 で、これ何がいいかというと、やっぱりその、参院選の直後に行われる東京都知事選、それと来年の都議選にも、これはつながっていくと。つなげるためにも、蓮舫さん、山添拓さん、で、小川敏夫さんで3人送れるならば送っといた方がですね、いいでしょうと。だから他の候補支持層もですね、まあ、東京都議会で、こう、議席が取れるかもしれないっていうね、そういうのも考えられるわけで、まあ、ある意味、こう、選挙協力、野党共闘みたいなね、そういう形が、この情勢分析の情報通知でですね、まあ、できたらいいんじゃないのかなと、僕は思ったんですよね。まあ、もちろん、その熱烈なね、やっぱり、どうしても、それはもう、まだまだ可能性はあると思って皆さん頑張ってるわけですから、もうそういう方は、もう、は仕方がないと。まあ、ただやっぱり、あ、この情勢分析を見て、あ、もうちょっと難しいかな、と思う人ね。まあ、あと、社民党のね、増山玲奈さんも、まあ、ちょっと難しいと、いうことでね。だからその層も、野党共闘を考える人がね、小川さん助けたろうというのもありかなと。増山さんの社民党支持層というのは、前回社民党というのは比例で10万票東京で取ってますから、もうこれも大きい、支えになるんじゃないかなと。まあ、ちょっと忘れましたけども。だからその、増山支持層、佐藤支持層で、だいたい2、30万、っていうね、本当に当落を左右できるだけの、力を持ってるわけでね、それを考えるとね、この情勢分析を見て、投票行動を、変えると、まあ、その代わり社民は、社民はっていうかね、比例は、まあ、社民に入れてあげようとかね、まあ、そういう選挙協力、まあ、その他の党とかね、っていうのもできるんじゃないのかなと。やっぱりその、与党のね、自民党、公明党っていうのが、やっぱり選挙協力が、やっぱりもう20年近く連立組んでるんですか、まあ、うまくなってると。まあ、公明党総学会なんか3日でね、票を動かせるところですから、まあ、そこまでには遠く及びませんけども、まあ、ただ、ね、こう野党共闘っていうか、与党に対抗できる、戦い方をしようと考えている人は多いわけですから、まあ、そういう考え方はできるんじゃないのかなと。決して、もうこれでもダメだっていうことはないと。この情勢分析を、序盤情勢の情勢分析を見た上でですね、情勢は変えられると。やっぱ接戦区、複数区のね、まあ、接戦になっているところで、もう、ああかなっていうところが、滑り込めそうな候補の応援に回ると、うん、そういうその選挙協力応援のひな形ができればですね、これはいいんじゃないのかなと、東京都知事選、来年の東京都議選にもいい影響っていうかね、出ると思うんで、まあ、ちょっと考えていただければなと、思いましたっていう。まあ、あとは、まあ、あと、僕はやっぱ大阪なんで、大阪選挙区が気になってるんですけども、まあ、昨日の大阪日々新聞、これもだいたい共同通信の情勢分析をもとにやってるんですけど、まあ、これがね、ちょっと面白いなと思ったのが、やっぱ大阪維新が大阪でも強いと、ね、大阪維新は今回、二人候補を出してるんですけども、二人ともですね、通るんじゃないかと言われてたんですけど、いやいやと、っていうのが大阪日日新聞の情勢調査に載ってて、これはどういうことかというと、まあ、1位は大阪維新の浅田仁さんが、浅田さんと自民党の松川るいさんが先行しているというのが出てるんですけども、その3番目にですね、共産党の渡辺優衣さんの名前が来ていると。共産党渡辺、で、4番目に公明石川が続きっていう風にね、書いててね。だから、3、4番、3番手渡辺さん、で、公明党石川さんが4番手と。 で、まあ、まあ、5番目、まあ、これ県外なんですけども、そこに大阪維新の高木香織さん、これ元自民党ね、この間、自民党離党して、維新から出る人と、民進党の小田地元幸さんが続いていると、追うとなってるということでね、まあ、これはちょっと、まあ、渡辺優衣さん、応援してる人もね、まあ、結構いると思うんで、これちょっと希望が持てるんちゃうかなと。まあ、あくまで情勢調査でね。で、まあ、あとは、7割以上の無党派がですね、まだ投票先決めてない。まあ、その状態で、この、情勢結果が出てるということでね。だから、もっと無党派層に訴えかければですね、まあ、渡辺優衣さんが、ひょっとしたら公明党の、石川さんを抜いて3番目に、滑り込めるかもしれないと。ただやっぱまあこれもね、本当に共産党っていうのは、今まで大阪でね、議席取ったことがなかったと。この間やっと辰巳幸太郎さんが大阪選挙区で議席を1議席確保できたばかりですからね。だから決して、油断はできないなと。共産党も風で票が左右されるとこであると。意外とね、まあ組織はある、あるとは思うんですけども、意外とやっぱりね、風に左右されるんで、決して油断できませんけども、でも大阪日日新聞にはこう載ってましたと。だからですね、まあ、決して望みは捨てずにですね、まあ、頑張って、3位でね、当選できるように頑張ったらいいんじゃないのかなと思いましたね。うん、ということで、まあ、その他の、詳しい情勢は昨日1時間半ぐらい、ツイキャスで喋りましたんで聞いてくださいと。すごい画像もいっぱい作ったんでね、画像っていうか文章打ち込むのに2時間近くかかったんでね、まあ、その苦労を見てやろうかと、いう人はツイキャスも、見ていただければなと思いますということで、ということで、まだまだ頑張りましょうということで、さようなら。バイバーイ。